今日は聖徒の日です。日本キリスト教団では11月の第1日曜日終日を聖徒の日と定めて、聖天者と一緒に神を礼拝する時としています。聖徒は聖人、すなわち徳が高く人格高潔で、生き方において他の人物の模範となるような人のことではありません。キリストを信じて生活し、神のもとに召された人たちのことであります。また、キリストを信じて生活している人たちも聖徒であります。神はすべての人を愛しておられます。しかしそのことを信じることができなければ、不安の中から抜け出すことはできないのであります。この世のいろいろな困難の中で、何の支えもなく生きていくことを選ばなければならない。もちろん、神のことを知らなくても、神の私たちに伝えてくださった言葉を生きている方がいますから、そういう方々は神の御旨を行っている人たちであります。しかし、神の御旨を忘れて、人を欺いたり、人を圧迫したり、戦争をしたりするようなことは、神の御旨から外れているのであります。礼拝は聖天者を供養するのではなく、すべての聖天者が、復活の主、キリストのうちに結ばれ、神の身元にあるという平安に感謝するひとときであります。今日はこちらに、時計厚みが丘教会で信仰生活を送り、天に召された兄弟姉妹、またその関係者、ご家族の写真が飾られております。この方々も、この教会で、まあ、前の会堂もありましたけれども、教会というのは、この会堂ではなくて、ここに集まっている人たちのことですから、共に礼拝に預かり、そして、イエス様を信じて、神様の愛を信じて、一生懸命に生きて、それぞれの場所で一生懸命に生きて、そして、天に迎えられた人たちなのであります。この前私はラジオのドキュメント番組を聞いてまして、さだまさしが今年歌手生活50周年だという番組を聞いたんですね。そこの中でさだまさしが、まあ、ちょっと呼び捨てにしてしまいますけれども、さだまさしが遺品整理業という方のドキュメント番組を見て痛く感心したんです。ああ、この人たちは、死んでいった人たちが、まあ、例えば孤立死をしてしまった人たちが、自分の残されたものをどうなるのかなと心配していかれたかもしれないけれども、その後始末をちゃんとしてあげている、こんな尊い仕事があるんだというふうに感動したそうなんです。それで、さだまさしさんは、小説を書いてるんですね。小説の題名がまあちょっと面白いんですが、あん時の命という本なんです。なんとなく誰かを思い出すような本の題名なんですが、まあ、そこに書かれているのはやっぱり命についてさだまさしさんが書いたものなんですね。で、この遺品整理業を営む会社の代表の方がインタビューでこんなことを言っていました。部屋で孤立死される方は高齢者のイメージがあるかもしれませんが、50代での孤立死が増えています。仕事場では人間関係がありますけれども、私生活では友人がいないという方が多いのです。生活はワンルームマンションやコンビニのご飯といったものの充実によって一人でも快適になり、携帯電話やパソコン といったものを通してつながっているように錯覚してしまっているというのです。しかし、結局その人たちは孤立しているのであります。またこんなことも言っていました。普通に見えるお宅の玄関を開ければ、中は SOS 状態なのに、そのシグナルが表に出ないということが本当に残念です。マザー・テレサはインドで路上に倒れてそのまま死んでしまう人たちを救って尊い働きをしました。しかし今日本では家の中で孤立してそして死んでしまう人がいる。そういう現実なのであります。これは私たちの生活スタイルが変わってきたからだとこの方は語っています。昔は家業を継ぐとか長男が家を任されるといった習慣によって煩わしいことがあってもそれは当たり前であって、その煩わしさを我慢する方が生きやすい生活だったというわけですね。そういう社会だったというわけです。でも今は考え方や生活スタイルの変化によって、煩わしさを我慢しても何のメリットもない時代になりました。今の人が欲を追求していくと、昔のような生活スタイルは否定されます。こういうふうに言っています。この代表の言葉は、この人の言葉はある面では日本の現状をよく言い表していると思うのですけれども、しかし問題の原因を血縁関係にある家族の問題に落とし込んでいるところに私は少し違和感を感じました。この違和感の原因が何かということについて、私は今日与えられました御言葉をもとにですね、いろいろと黙想してみました。そのことを皆様にお明かししたいと思うのであります。まず、旧約聖書のコヘレトの言葉に聞いてみたいと思うのです。コヘレトの言葉というのは、このコヘレトという人が集会に参加した人たちに語った言葉をまとめたものでございます。このコヘレトの言葉7章1節と2節、ここには生と死が対比されています。そして死は生に勝ると告げられています。この2節に、弔いの家に行くのは主筵の家に行くのに勝るという言葉がありますけれども、これは弔いの家に行く人は私たちが普段は知らない真理に出会うということであります。人は確実に死ぬということをそこでまざまざと知るのであります。そこに天に召された方、亡くなられた方が横たわっている、その現実を見るのであります。今はそのお宅に行くということはあまりありませんで、葬儀場で見るということですから、ここで弔いの家というのは葬儀場に行く、あるいは葬儀に参列するというふうに言い換えていいと思います。そこで私たちは普段忘れている死というものを、この現実を突きつけられるわけであります。そこには人皆の終わりがある。命あるものよ、心せよ。この心せよというのはですね、心をそこに置きなさいという意味であります。心を死というもののところに置くというんですね。それはなぜかというと、そこが私たちの生きる出発点になるからです。死をもって、私たちは生を見ることができる。そういうことをコヘレトは言っているわけであります。 死ぬ日は生まれる日に勝るというのは、私たちにとって生き続けるということがいかに大変なことなのか、そして死はそれが終わりになる、完成する日だということを表しております。フィリピの信徒への手紙という新約聖書の手紙があります。これはパウロという伝道者が牢獄につながれている中で書き送った手紙なんですけれども、こういうふうに言っています。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬとは利益であります。生き続ければ実り多い働きができます。一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望していますが、他方では生きている方があなた方、すなわちパウロが心にかけている人たちのために必要なのである。自分のために生きるっていうよりも、その人たちのために生きるため、生きる必要があるから、今私は生きているというふうにこのパウロは言っています。パウロも早く神の身元に行って安らぎたいという思いを持ちつつ、しかしこの世で与えられている役割、使命を果たすことにこの自覚を持っているわけですね。私たちはどうでしょうか。私たちもそうなのです。この世にいるということは、この世での働きが与えられている。存在するということには、存在するだけで価値がある。そのことを私たちは知っているでしょうか。もう一度、今日のこの言葉から、私たちはこのことを思い出したいと思うのであります。次に、ローマの信徒への手紙8章31節から39節のところの言葉で、私たちに与えられる神の御言葉を聞きたいと思うのですけれども、こちらには、生も死も超えるキリストの愛が明かしされています。コヘレトの言葉は生と死が対比されていました。しかし、このキリストに出会ったパウロは、生も死も超えるキリストの愛に目覚めたのであります。この愛に気づいたのであります。そして、38節に書いてありますけれども、この愛から私たちを引き離すことはできないということに気づいたのであります。そのことをパウロは書き送っているのであります。もし、31節ですけれども、もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対しますか？敵対できるほどの力を持った者はいないのであります。神が私たちに味方しているから、私たちの生き様がどんなに大変であろうとも、それは神によって良しとされているのです。あなたの生き方はそれでいいんだよ。あなたは、あなたの生き方をやっていきなさい。大変、もちろん大変かもしれない。だけどそれがあなたの生き方なんだよ。しっかり生きてきなさい。私が味方なんだから。大丈夫。しっかりと歩いていけばいいんだよ。こう伝えているのであります。しかもそれは、生きている方と、ここにいる天に召された、今は天上におられる方々と、すべての人に向かって、神はそうされているということを言っておられます。まあ、特に天上におられる方々はもう神の身元におられますから、安らいでおられるわけですけれども、私たちもそのような神の愛の中にいるのであります。 生きている間も、死の後も、キリストは私たちを愛しておられます。それはなぜわかるか。それはここに象徴的にある、主イエス・キリストの十字架の死によって明らかなのであります。イエス様は何の罪も犯していないにもかかわらず、私たちの罪を背負って死んでくださった。そして父なる神に私たちの罪をすべて許してくださるように取りなしてくださったのであります。私たちが生まれる前から、また私たちが神を知らずにいる時から、あるいは私たちが神に敵対している時から、イエス様は私たちのためにご自分の命を捧げられたのであります。今日は洗礼を受けた方は聖餐に預かりますけれども、これはイエス・キリストのこの尊い犠牲、体と血と言われる命に預かる、そのことを覚える時なのであります。洗礼をお受けになっていられない方にとっては、これは単なるちっちゃなパンの切れっぱしと小さなお椀に入ったブドウのジュースでしかありません。しかし、洗礼を受けた者にとっては、これはイエス・キリストのこの救いの印なのであります。ですから、洗礼をお受けになっておられない方は、今日このことが、この聖餐式がありますときには、どうぞそのことを覚えて、どうぞ見守っていていただきたいのです。そしてできることならば、その群れに参加していただきたい。それを私は心より望んでおります。願っております。それは、なぜかといえば、このキリストの救いに預かるためであります。すべての人にこのことを知っていただきたいからであります。ここにいらっしゃる方々も、そのような生活をして、天に行かれましたし、またそのような生活をしている家族に守られて、天に行かれたわけであります。神は、洗礼を受けた人たちだけを愛しているのではありません。すべての人を作り上げ、作り、愛し、祝福しておられます。そのことを私たちが知るっていうことなのであります。それを知ったときに、初めて自分が、いかに傲慢なことをしてきたか、いかに自分のために人を欺いてきたかということを思い起こさせられる。そう。神が救ってくださったことを知るから、知った時に初めて私たちがいかに貧しいものであったかということを知るのであります。このような、主イエス・キリストの十字架の贖いの印によって私たちは、神が私たちを愛してくださっていることを知るのであります。神は私たちの味方。私たちを愛して愛して愛し抜く。ご自分の独り子ですら死に渡されるほど、私たちを愛してくださっているのであります。キリスト教が、キリスト教という形になってですね、300年ほどした頃に、アレクサンドリアというところの、まあ、牧師といいますかね、そういう人で、アタナシオスという人がいました。 この人はイエス・キリストの出来事を通してこういうふうに言っています。実に今や我々は有罪の宣告を受けた者として死ぬことはない。罪人として死ぬことはない。むしろ我々は蘇らされる者として万物の復活を待っている。それは、巫女の死と復活の技をなさった恵み深い神が定められた時に表してくださることである。こういうふうに告げています。この言葉は今でも私たちが信じるに足る言葉であります。主は十字架で死なれただけではなく、神によってよみがえらされたのであります。私たちも一旦は死にますけれども、またよみがえらさせていただき、霊の体として復活することができる、その希望を持っております。ここにおります方々とは、そういう意味では永遠の別れではないのであります。また、再びまみえる時を私たちは信じることができる。その時を待つことができるのです。御子を復活させてくださった恵み深い神が定められた時にそのことは起きるのであります。孤立死をした人も裕福なもので悲しむ人に囲まれて死ぬ人も、キリストイエスの恵みを信じるならば、神の愛のうちにおります。どのような力も、神の愛からその人を離すことはできないのです。それぞれの人の生を慈しんでくださって、安らかに主の身元に行くのであります。キリストにつながる者は、キリストの恵みを受け、神の愛のうちに生きて、そして死ぬのですけれども、私たち、今、ここにいる、ここに呼び集められた人たち、この私たちも、その神の愛のうちに生きていくことができるのであります。そして、神の愛のうちに死ぬことができるのであります。ただ、この神を信じればよいのです。何もいりません。私に、皆さんに何か資格があるから、信じてもいいよとかいう、その神様の試験みたいなものはないのであります。ただ私が信じれば、ただ私が欲すればいいのです。ここにいる方々もそういう方でありでしょう。そしてまた、天上においても、なお、救いの技は続いているわけですから、信仰を告白することなく亡くなった方々も、きっと神の身元でそのことを行っておられるのであろうと思います。私は時計安住ヶ丘教会には、この神の家族としての豊かな交わりがあると確信しております。ただ、その交わりに積極的に関わるか、少し遠慮がちに関わるかっていうのは、それぞれの方の事情がありますし、確一的に深く関わらなければならないということではありません。それぞれの方が、それぞれの信仰と生活というものを、この、見ながら関わっていけばいいのであります。しかし、大切なことは、そのような交わりの中に入ろうと思えば、あるいはその関わろうと思えば、関わることができる、主にある豊かな交わりがここにあるということなんです。そこには主がおられます。ここにおられます。ここに主がおられるから、そのような豊かな交わりができているのであります。このような神の家族は、 お互いがお互いを思いやります。不十分かもしれませんが、助け合うのであります。私は、その不十分な原因は、今日の法体系が血縁関係の家族、まあ、多少その法的関係の家族も認められておりますけれども、一般的ではありませんので、そのような血縁関係の家族を単位として、財産管理の観点から作られていることにあるのではないかと考えております。ですから、神の家族は、この世の、この家族関係と言われる、この法的な関係から解放されている。私たちは、法律の条文に書かれているような関係での神の家族ではないのです。主につながる、主を信じることによって家族となっている神の家族であります。その家族は一人一人がそれぞれの生活を送っていきますけれども、また共にこの人生を歩いていく、いわば人生の同伴者なのであります。同伴者というとね、夫婦ということが頭にポンと浮かんだり、あるいは親子ということが頭に浮かびますけれども、教会の同伴者は、すべてのこの神の民であります。私たちは血がつながっているということに、それを一番の重みとして考えるのではなく、神につながっているというこの一点において、強固に結び合わされ、そして豊かな交わりの中に置かれるのであります。従いまして、私はこう思います。もし神を信じるならば、孤立死を恐れることはない。孤立の中で死んでいかなければならないとしても、そこに主イエス・キリストは共にいてくださるのであります。もちろん、遺品整理業の方がおっしゃっている言葉は、私は大変素晴らしい言葉だと思います。残された遺族の方や関係の方が、その孤立死した人のことを思い、その慰めとなるためにと思ってこうやられているわけですから、それは大切なことだし、私たちもその遺品整理業ということではなくても、神の家族が亡くなった時に葬儀に参加する、あるいは遺品の整理を手伝う、そういったことができるのであります。心を込めて地上でのお別れをし、天上での再会の希望を分かち合うのであります。しかし、もし教会がキリストの恵みを忘れ、神の愛から遠ざかってしまったならば、教会はサロンのようになり、あるいは同好会のようになってしまうでしょう。そのようになれば、教会以外の組織や団体と何の変わりもなくなってしまいます。そこに神はおられません。教会で神のことが語られなくなったら、あるいは神のことをなおざりに語るようになったら、この危機が訪れていると知らなければなりません。キリストの十字架による恵みは、私たちにあふれ、神の愛が私たちを捉えています。神の愛は何者によっても私たちから離れることはありません。もし私たちが神の愛から離れたとしても、神はどこまでも探し求めて、私たちを立ち返らせてくださいます。この愛のうちにある教会は、お互いに豊かな交わりのうちにあります。この教会に、主人はお一人です。主イエス・キリストお一人。私たちはすべての人がここに招かれたゲストであります。そこには、洗礼を受けた者、受けていない者の区別は一切ありません。 どなたもここに招かれているのであります。洗礼をお受けになるか、お受けにならないかを、神様がその時を教えてくださるでしょう。そしてまたこのような交わりは、孤立しよう、防ぐだろうと私は思うのであります。豊かな交わりの中にいるならば、友のことを思い、共にその友達に、あるいは私たちの言葉で言えば、神の家族の兄弟姉妹に、今どうしてる？とこう声をかけるような、そういうことを気軽にできるわけですから。いや、こんなこと言っちゃあの人にまずいんじゃないか。TPO をちゃんと考えないといけないんじゃないか。ということではないんです。その人のことを心配すれば、素直にその人に、今どうしてる？ってこう聞ける。そういう関係があるならば、孤立死はない。私はそう信じるのであります。教会に連なる神の家族は、そういった豊かな交わりの中におります。その中には、生きているものだけではありません。ここにいらっしゃる天に召された方たちも一緒であります。特に天に召された方たちの方が、私たちのことを心配しておられるかもしれない。なぜならば、ここにおられる方たちはもう神のもとで安らいでおられるからであります。どうぞ皆さん心配しないでください。この皆さんは安らいでおられます。今日は天に召された方たちと共に神を礼拝することができました。この幸いを父なる神、主イエス・キリスト、そして聖霊なる三位一体の唯一の神に感謝いたします。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日は聖徒の日を覚え、昇天者記念礼拝を行うことができまして感謝いたします。私たちは生きている時も死んだ後もあなたのものであります。そしてあなたによって支えられ、すべてのものが豊かな交わりの中におりますことを今日覚えさせてくださり感謝いたします。神はすべての人をご自分のもとに招いておられます。ありがとうございます。どうかその恵みのうちに私たちを置いてください。今日いろいろな都合で礼拝に来ることができず、あなたの御言葉を聞くことができなかったすべての人に、あなたが御言葉を伝え、そして豊かな恵みを注いでください。これらの感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。